ということでね、うん、まあ私の行動がまあパターン化してるっていうのはまあ前からね、うん、なんとはなしに
もうここ10年ぐらいの話でね、
そうですそうです、
分かってますから、
もうだいぶパターン化してるんですけど、うん、相変わらずパターンが好きなんでしょうね、
うん、そうですね、う
ん、安心すんねん、うん、食べるもんにしても、うん、どっか遊びに行くところにしてもね、うん、買い物にしても、うん、パターン化していくわけなんや、
うんうんうん、
もう同じパターン、
そう、ここはこうじゃないとっていう何かがあるんですよ、
うん、まあ、そこまでこだわりというか、なんかやっぱ安心楽、うん、ね、パターン化していくと、
だからお寿司屋さんはもう回転寿司のお寿司か、
う
ん、
そうそう、
餃子の王将かっていう、
そう、もうそういうパターンになっていく、う
ん、外食ね、
そうで、この間ちょっと飲みに行きまして、久しぶりにね、うんうん、20代の未来ある青年なんですけど、男性でね、うん、県内有力製造業に勤めてて、
うんうんうん、
将来を嘱望されてる、うん、もう青年なんです、
あのみんなが食べているお菓子とか関係ある、
うん、そうそうそう、
ね、
うん、そういうメーカーに勤めてる男なんですけど、
はい、
久しぶりで一軒、まあ居酒屋行って、
うん、
で2軒目もまだ居酒屋行って、
うん、
で3軒目以上バーみたいなところに、
おバーに行ったんですか、
今まで行ったことのないバーですわ、
珍しい、
ちょっとおしゃれなね、
うん、
シャレオツな感じ、前からあるなと思ったけど入ったことなかったところに、よし行ってみよう、もう2軒だいぶ酒飲んでるから、
うん、
5時から飲み出してもその時点でもう
早い
9時ぐらいですわ
それでいなかったんだ
で飲みに入ったんですわ、
うんうん、
でまあ客層もちょっとおしゃれな感じや、
うん、
ドキドキするなと思うけど2組抜けて僕らだけになってああよかったと思って、これでもう全然負い目もないわと、
うん
ね、周りのおしゃれな客に対する、
そうですよ、気にする必要ないです、
ね、クリエイター風の客への僕のなんちゅうの、
黒縁のちょっと大きな眼鏡かけてたり、
そうそう、帽子こんな帽子かぶってたり、
帽子かぶってたりちょっとパーマ当ててたりする感じのクリエイター系ね、
そうそうそう、俺も放送芸術の一翼になってるぞと思うけどもまあ飲んでたんや、そしたら、まあ、次のお客さんがあまた客来よったと思って、
うん、緊張しちゃうから、
どんな客やろ、おしゃれな客かなと思って、うん、まあおしゃれな客でさ、
うん、
でもう一人お客さんが入ってきて、
うん、
結構可愛い綺麗な女性、綺麗な可愛い可愛いと綺麗な中間、
何歳代ぐらい、
ああまあ20年の頃なら、まあ20代半ばから後半ぐらいですかね、白いニットを着たね、
うんうん、
女性が一人でいらっしゃってね、ポツネンと座りまして、
うん、
でまあ、めっちゃ気になるねんな、
うん、
僕と僕の横にはその青年がいて、その一個挟んで向こう側におったんかな、
うん、
もうめちゃめちゃ気になってんねんけど、
気になりますよ、ま
あ、当然知らないふりです、うん、全く視界に入ってない
あよくチェリーさんたちがやりそうなやつです、ね、
そうそう、もう全くわからないふり、
僕たちは関係ありません、
そうそうそう、
見てませんから、
そうそうそう、
のふりね、
ふりです、でもめっちゃ気になって、どんな人かな何しゃべ、何の仕事してる人やろ、
話しかけたらいいじゃないですか、
じゃあそこない、
こんばんは、
いや全然話しかけん、
なんで
分かれへん、こっちでもうちも気になって、こうタイムテーブルとか見てるわけ
タイムテーブル見ないで、
和歌山放送の
おしゃれな
バーで、うち向きになって和歌山放送の番組表見てるわ け
いい、
これがこっちに移動してやなとかで、
うん、
ガー
って番組の移動の話いいですよ平成変わった話いいですよ、
しゃべって、
うん、それ居酒屋でやってください、
いやもう3軒目やその話ずっとやってんねんけどでやって
長いな、
長いでさあもう時間、
うんうん、
ちょっとまあここ居心地悪いしね、
うん、居心地悪かったんでおしゃれすぎてお
しゃれすぎて、まあもう一軒行こう、なんか違うなと、この店は違
ほうほうほう、
僕らの感性と違う、
違うとね、
うん、で出てお金払って、うん、一言目、あの女の子行けたなって
どの辺が
え
どの辺が行けてた、
いやなんか声かけてたら行けてたんちゃうかっていう、
かけてないから、
そうなんよそこなんですよ、
そう、そこに大きな差があるんですよ、
うん、でもね、うん、僕はそれ僕のパターンなんですよ、
うん、
あの、あの子可愛いなと思うけど知らんふりをする、うん、で店出た瞬間にあの子可愛かったなって言うっていうパターン、う
ん、ここまでがチェリーさん
です、ね、そうで声かけてたらいけてたな、惜しかったなっていうとこまでが僕のパターンなんですよ、うん、もうこの10年ずっとやってるパターン
決まってますから、
絶対に話しかけない、
うん、
で話しかけずに店出た瞬間にあの子可愛かったなって話しかけてたらいけてたなって話をするっていう、
うんうん、
それをやっぱり感じて、
それもう10年ぐらいね、その青年も付き合ってくれてると思うんですけど、
そうですね、
どんな反応でした？
いや同じ反応でした、そうですねって言って
そこまでがじゃあ同じセットなんです、
ね、そうそうそうそう誰と言っても大体そのリアクション、
うん、
あの惜しかったな、でその次のも3、4件目の場、惜しかったな、あの子話しかけてたら自分いけてたでって言って、僕はもう結婚してるからあかんけど自分
い
けてたで、
いやそうですか、
そうですか、惜しかったですね
ダメだこりゃ、
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー、
はーい、ね、本当にさあ、ということでお送りしておりますマイクで直撃教えてチェリーのコーナーです。このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をご紹介します、うん、さあマイペースなブログのコーナーです、
はい、雨続きでしたでしょ
う、そうでしたかね、
うん、雨が結構降ってね、週末ごとに降ったりして、
うん、
あなかなかなと思ってたんですが、
ええ、
そうだ
は
晴れの国 に行こうと思いました、ね、
晴れの国、そんな国がある、
晴れの国、岡山です、
岡山って晴れの国っていうんですか、
う
ん、
そうみたいですよ、ね、瀬戸内の気候で、まあ、温暖だし
晴れやすい、
そう、あんまりね降水量も年間で少なめなんですよ、
瀬戸内温暖気候ですから、
うん、はい、だからっていうので晴れの国なんですって、
阪南市とかも瀬戸内温暖気候に入りますよ、
入るんですけどね、加古川もそうですよ、
そうでしょ、
瀬戸内なんですけれど、でも、晴れの国岡山っていうキャッチコピーがあるんですよ、
あー、なるほど、うん、でも行ってみたわけですね、
そうそう、行こうかなと思ってプラッと行きましたね、うん、
いいですね、
まず岡山県に入って
岡山県に入りました、
それなんかカーナビとかで言うやつね、
知ってるわってなんだよねあれそう
そうそう、で岡山のなんか桃的な何かがバンって
そうそう、荒い映画出てくるな、荒いなこれって分かれへんがな、
和歌山だと
円月島は出てき
ます、円月島出ますね、
荒いね、
和歌山県に入りました、
いやこれまだあれやで、京師峠やで、
そうそうそう、
円月島こっからまだ100キロぐらいあるでと思ってね、そんなことはいいんですけど、
わざわざ突っ込んだりもせず
せずに
スルッと入りまして、
僕が突っ込むまだやでって
まず日生というところ、
日生いいですね、
日生では柿おこが食べられるので冬の時期なんかはね、柿のお好み焼きです、
柿のお好み焼きいいですね、
柿の養殖地です、
ね、あ、有名ですよね、
はい、で大きな柿で火を通しても縮みにくいっていうので、それを、
おー、
うん、なるほど、だいたいちっちゃくなっちゃうでしょ、そういえば鍋とか入れたら、
あんまり僕柿そんな食べたことないからな、まあそうやね、確かにちっちゃい柿は食べたことある、大きい柿って食べたことない、ね、
火を通しても大きいままプリプリなんですよ、いいですね、元が大きいんですかね、
そうでしょうね、うん、
で日生で柿おこをまずね
食べて
食べようということで、この時期はね冷凍の柿おこを出してるところが多いです、
へー、
はい、で美味しいなと思いまして、
美味しいわ、
その後、
うん、まだ食べんの、
いやまだ食べん、
もう食べ
ない、食べない食べない、でもうしばらくこう進みますとね、街中の方に入っていくんですけれども、うん、行ったことないところに行きたいなと思って、
あ、イオン岡山店ですね、
イオンありますね、
大きくなったという、ね、中にどっか放送局も入ってるらしいですからね、
あと何ですか、アウトレット、
アウトレット、
そこもね、
アウトレットばっかり行ってるね、
千堀公園の跡地なんですね、
あー、なるほどね、アウトレットね、
アウトレットには行かず、
行かない、
アウトレットの近くにある後楽園に行ってきました、
後楽園、名前は聞いたことありますけども、はい、全然知らないですね、
後楽園、偕楽園、兼六園、
三庭園、
はい、三大名園の一つです、
まあ、この偕楽園も行ったことないか、
うん、
まあ、まあ庭園やね、
兼六園は
兼六園はあります、
金沢の、うん、まあ、あんな感じの、はい、ザクッと紹介すると全然違うって言われる方はすいません、はいはい、
そう、なんか特徴があるんでしょうからね、はい、行ってきましたか、
うん、で
天気はどうやったんですか、結局
それがね、はあ、よし、今からもう庭を回るぞ、晴れの国だ、回るぞって時に、どん天にわかにかき曇りみたいな、
ゴ
ー、もう稲妻がビガーザー
うわ
ーと思って、
どうしよう
まあ雨宿りをしまして、
そうですね、
茶屋で、
あら、はい、よろしいな、
まあ、それはそれでよかったかなと思いますけどね、まあね、結構降ったりやんだりしましてね、お昼間、うん、2時から4時ぐらいの間にかけてですかね、はい、びちょびちょの中の庭を散策しまして、
まあでも降ったりもあるよね雨の庭中、
それはそれでいいんですよ
な、うん、いいよいいよ、
うんうん、時折小雨になったら歩いて、
はいはいはい、
強くなったらちょっと移動して、みたいなことで、ゆったり回りましてね、いいね、岡山城もその近くにあるんですけれど、
岡山城は行ったことないな、
岡山城は黒いお城なんですよ、
黒いお城、
そう、雨城って言われてるんですけど、あのカラスですかね、
はいはい、
で、まあ、姫路は白鷺でしょ、
うん、
それまあ大してじゃないですけど、黒いんで
相性があるね、
相性があるんですって、確かに遠くから見たら黒いんですよ、漆黒のお城でね、で金のシャチホコみたいなのがこうついてたりして、
うん、
へえ、かっこいいお城だなと思って、シックな感じなんですよ、
で
登ろうかなと思って天守の方回りましたら、なんと入り口のところがものすごいカラフルになってるんですよ、
カラフル、
そう、その当時のお色ではないだろうなっていう、青とか赤とか黄色とかのストライプみたいな斜めのね、うん、こう模様になってるんですよ、
いえいえ、
どうしたのかなと思って、
どうしたんやそれは、
でもたまたまこの時期に、晴れの国の
キャンペーン、
キャンペーンで、晴れ色プロジェクトみたいなのがあったんですよ、
うん、
で今女子に特に人気のね、お土産物といえば MT なんですけれども、
MT、
はい、
MT、松本たけ子、うん、なんでこっちゃ分かりませんねMT、
MT マスキングテープ、
マスキングテープ、
はい、
お土産に使ってる人見たことないですよ、あれ土山さんだけですよ、
結構マスキングテープがね、お土産売り場にもどこにもあるんですよ、どこ行ってもあるんですよ、
みんなそんな目隠しするんですか、
ね、そういうのじゃないと思う、
マスキングでしょだって、
だから例えば手帳にこうなんかマスキングして、こう加工したりとか、 カバンになんかつけたりとか、竹かごのカバンにつけたりとかして加工してなんか作ってっていう体験ブースもあるぐらいで、すごい人気なんですって女子に。
なるほど。でも確かに、まあ、中川さんスルーするわけですね。いや、まあ、ね、私興味ないわ
で若い女子がね、
あ、違うって言ってね、
あ、マスキングテープ
手前行こうって言って、
わー可愛いって言ってるのを見ました。
あーね、
はい、そうなんだと思って、まあ、マスキングテープで貼ってあるかどうかは分かりませんが、
カラフルな
岡山城もそんな感じになってるんですよ。ーへーと思って。あと岡山城の中ってエレベーターなんですよ、
あ
ちょっと近代的でしょ、なんか。
まあそうね、う
ん、でもともと建て替えられたもので、
ね、
でも当時の様子を再現してっていうのを読んでたので、はいはい、もう当時の様子だと思って行ったらそれでびっくりしちゃったんですけれどもね、岡山は現代と昔が一体になってましたよ。
それ岡山県からお金持って今喋ってるコーナーじゃないね。
でも岡山最高
いやいや、おかしいおかしい、観光協会提供の番組じゃない、
岡山じゃなくて岡山、
いやそういう番組じゃないね、これ大丈夫よね。
そうですよ、
知らない間にステルスマーケティングに巻き込まれてるってことは
大丈夫ですよ。
ないよね、
岡山から私は別にお金をもらってませんが、
あ、よかった。
着付け体験とかってね。
ああそうですか。
そうそうそう、あのカゴに乗って写真撮ったりとかも。
あんなんもそれもまあそうなんやけど、したことある、
う
ん、なんか仕事以外でプライベートで映画村行ってさ、なんか格好するとかさ。
行ったことないですね、あんまり、ね、
ないでしょ、恥ずか、うん、こっぱずかしいじゃないですか。
でもいいじゃないですか、楽しそう。
いや楽しい、いやそれも一緒なんや、女の子とそのあかんかったなってと一緒で、うん、やったら楽しいと思うんだけど、うん、猛烈に恥ずかしいやん、
うん、でもいいじゃないですか。
だからやったことないね、何にも。やったことあります、あんみつ姫の格好して。
だからね、あの大体今回もそうだったんですけど、もう定員が終わってるとか時間が終わってるとか
調べていかんとね、あの、
割とそういうので外すことが多いんですよ、うん、だからやったことはないですけ
ど、
できたらしたいかなと思う。すごい楽しそうにあの外国の方されてましたよ、おー、ワンダホーみたいな。
そうですか、
やっぱもうそこで最後だったんですけど。
外国人多かったですか。
多かったです ね、
うん、いいですね。
中国の方も多かったですかね。
楽しいでしょうね、まあ、今回はねいつもやったここで土産ないないかって言うんですけど、土産もらっちゃいましたんで、ね、
しっかり買って帰りましたから、
ね、もうその流れはちょっとできなくなって、またパターンが崩れてしまって、
そのパターンを崩そうと思って
残念ですね
チェリーさんのパターンをどんどん壊してやろうと思ってます。
土産ないパターン、僕パターン崩れたら弱いんでね
ポストカードを
ワンパターンなんで
今回は、
はい、いただきまして、
はい、で、チェリーさんがポストカード好きだってそういえば言ってたなと思って、
あ昔よく集めたりとかしてね、
うん、まあ、チェリーさんが言っているポストカードとはちょっと違うんです
けど、まあ、僕はあの三浦純に影響を受けてカスハガって言ってね、カスみたいな絵はがきを結構探して、うん、これ何やねんこれっていう、だから和歌山のとかでもありますよ、
うん、
これ何やねんこれっていうな、
うん、
これ駐車場やないかみたいな、
どこ取っとんねん
って、ね、そうそうそう、それは結構集めてましたね、一時ね。今でもだからただそれね使い道ないんですよ、
ほんまに送られても困るし、
そうほんまになんかただの、うん、ほんまにあの
コレクションとして置いておくしかない。
そうなんですよ、うん、ほんま駐車場みたいなとか
何年かさしてまた見直して面白いなみたいな、
そう、
そういう使い道になります
ね。ただの商店街とかこれなかなかねちょっと使い道ないんで困ってるんです、うん、
美観地区に寄ったんですよ、
倉敷。
そう、うん、その時にあの昔の倉敷のその美観地区ってこんなんだったよっていうポストカードをいっぱい集めたお店があって、あ、
それはほんまもんですよね、
でそれそうとは知らずにたまたま手に取ったのが昭和46年のポストカードだったんですけど、うん、はいはい、あ、いいなと思って、
いいですね、
うん、そしたら昔はね、うん、今はそこに柳が生えていて、あのちょっと景色が変わってるんですよみたいな話を聞きまして、
はいはい、
へーと思ってチェリーさんに、
ありがとうございます、すいません、うん、じゃあ私もちょっとどっか旅行行った時は中川さんの土産を買っていきたいな、
はい、面白いのお願いします。面白
い、難しいな。参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。あの僕、私事ですけども、新婚、うん、ちょっと結婚して2年になるんですよ。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。来、再来週ぐらいでね、
うん、
でちょっと旅行行こうかなと思って、去年は和歌浦に行ったんですよ、
うん、そうでしたね、
近場に泊まる会、ちょっと今回はあの外へ出て淡路島行こうかなと思ってるんですけど、
あ、淡路島その時期いいですよ、
和歌山放送の電波が入りやすいじゃないですか、だから淡路島に行こうと思って。
そういうことで、
うん、和歌山放送が聞ける範囲、同心円上から出ないこと
に。でも今ラジコプレミアムだったらどこでも聞けますから。
いや、僕スマホ持ってないし。
あ、そっか、
奥さんがスマホにしたんですけど、
ついに、
うん、だからね、
もうスマホ旋風が。
ただね、計画立ててるんですけど、
うん、
淡路島行く計画立ててるんですけど、
計画立ててますか。
今のところ考えてるのは、タコせんべいの里と淡路島牧場しか考えてないんですよ。なぜならタコせんべいの里はコーヒーがタダでしょ、うん、淡路島牧場は牛乳飲み放題って聞いたんで
お腹壊しちゃう
飲みすぎて
これ美味しいな、ゴクゴクゴク。
なんかパックに入ったね、あの1リットルのパックありません、牛乳パック、うんうんうん、あれがね冷蔵庫に入ってて、そこからどんどん好きなだけ飲んでいいんですって、
飲んでいいんですか、
うん、
どうなってるんですか。
そうなんですよ。で、入園料無料って聞いたんで、淡路島牧場に行こうと思う。
いいな。
だから今考えてるのはその2点だけなんですよ、
うん、
あと何も考えてないんです。
あのね、すごく混むと思うんですよ。ゴールデンウィークの期間ぐらいに行きます？
年金明けてから行きます。
明けてから行きます、はい、ええ、あ、だったらちょっとマシかもしれないですけど、
お金がないんで明けたら安くなるから、ね、
そう、すごい たくさん人いますから、 その時期、ええ、あとね、日差し対策まずしてい
った方がいい。日差し対策僕はいいですよ。日焼けした方が健康的やからね。
奥さんに言っといてください、ね、
あ、分かりました、それ言っときたいと思います、うんうん、ということでニュースいきましょう。ニュースなんかな、これ。国際交流、
やっぱり和歌山放送もワールドワイドにね。
そうですね、和歌山放送、そうなんですよ。和歌山放送といえばこの人、
うん、
赤井ゆかりさんです、うん、ね、中川さんとスーパーボックスコンビで頑張ってますけども、
スーパーボックス、
酒のスーパーボックスって店あるんですけどね。赤井さん、蕎麦屋で食べ終えたザルを隣の外国人旅行客に貸してと言われる。
ほう、
まあ、どこの蕎麦屋が気になりますけどね。多分会社の前やないかなと思うんですけども、うん、
ありますね、なんで貸してって言われたんでしょうね。
なんでしょうね、ちょっと想像してみましょうか。なんで蕎麦屋でザルを貸すか。
積んでみたかった。
正解、いきなり
嘘、
積み重ねてスマホで写真を撮っていたという。
わお、正解しちゃった。
でもどうですか、そんな蕎麦ザル積む。
私すごい、まあ、外国の方の気分分かってません。
分かってるわ。
すごくないですか、
さすがやね。
ワールドワイド、
外国人と付き合ってんの。
付き合ってますね。
ああそうか、ええけど別に
付き合ったことないですね、
うん、そうですか。そんなカミングアウトもいらないんですけど、積み重ねてスマホで写真撮っていた、
うん、
新聞、
うん、
ね、中川さんもね、この間日曜日新聞載ってましたね。
すいません、
はい、何の記事やったかな、なんかこうふわっとしたね感じの、うん、季節感を感じる記事でしたね。
はい、
あなたにトークバック、あ、いいですね。日曜日朝起きたら爽やかな気分になれるんですよ。
うん、
まあ、人によりますけどね、
うん、人によるってどういうこと。
、のりちゃん特報に乗る。
お、
池田のりひこさんがですね、大波の、
はい、
和歌山特報100万人の情報誌に掲載されまして、
なんと、
何で乗ったかというと、のりちゃん引っ越すっていう。
引っ越すことがもうスターじゃないですか。
そうなんですよ、このまるでこのコーナーみたいなニュースでしょ、
うん、
のりちゃん引っ越すっていう。有田川町から和歌山市内へ引っ越したというニュースが、
ね、引っ越したんですね。
そうなんですよ。お子さんもね、ちょっと入学入園があったり、うん、その起点タイミングで、
忙しいタイミングですけどね、バタバタしてるのかな。
でそのことに、のりちゃんはなぜ引っ越したのかってことを語る芸能関係者、うん、ある芸能関係者をこう言っているみたいになってたんですけど、うん、それは一体誰なんだと。
いや、うちの関係者じゃないですかそれ。
ねえ、
うん、
服部さんは、大体わかりますと言ってましたけども、ね、のりちゃんのその同棲同行に詳しい芸能関係者は一体誰なんだろう。
誰なんだろう、
すごい気になる。ね、孫、
孫
ね、
うん、
大泉逸郎さんでね、
さくらんぼ作ってるんですね。
そうね、実家山形でね、高級さくらんぼ作ってますが、和歌山放送で孫といえばこの方、小田川和彦さん、
はい、
ね、最近その話ばっかりしてます、放送でも。
やっぱり可愛いんですってお孫さん、
ね、心配やしね、可愛いしね、うん、プリキュアごっこをしてるらしいです。
そうなんですよ、この間聞いてたらね、うん、おじいちゃん倒れたふりしてみたいな。
赤い病気やん、それ。えらいことや、救急車呼ばないもん。おじいさん倒れてもったらおじいさんってなる。
多分あの悪者の役なんでしょうね。
悪者の役
で、プリキュア
すごい悪者、大ボスですよ。小田川さん出てきたらもう、ね、ショッカーレベルじゃないですよ。小田川さんは
小林幸子さんぐらいのラスボス感がね、すごい
ありますよ。
うん、わはは
すごい難しい問題出されそう。
やっつけちゃうぞ、ね、
でもすぐやられるんでしょ、孫に。
うーまた、
救急車ってなりますよね。
そういう本当のじゃなくて、ね、
じゃなくて、
うん、一応、
小田川さんプリキュア知ってるんですかね。
見たことあるんでしょうか。
ないんじゃないですか。小田川さんプリキュア見ないでしょ。
でも お孫さんがそ土日とかにほらやってるから、うん、あれプリキュアって、
小田川さんその時間報道2001とか見てんじゃないですか。
朝の時間に
走れガリバー君とか見てんじゃない
ですか。お孫さんが、ねえねえおじいちゃんプリキュアが見たいよ、
その時間は A 六助の遠くへ行きたいを見るんだよって言って、A 六助 A 六だよって言って、中村八大と A 六助の89コンビでみたいな。
それも番組の中でね、
86コンビか、86コンビでみたいな、ね、
やってるんですけれども、
家でやってない、
もうね、お家ではおじいちゃんプリキュア見たいよって言ったら、そうかそうかみたいな、
なんかそんな CM どこで聞いたことありますけど、ね。ののやん専用、
うん、専用機があるんですか。
そう、ののやんといえば野々村邦夫さん、
はい、
ね、アナウンサーですけども、赤ビッツはののやん専用ということで。会社にいろいろ車がありましてね、
はい、
赤い色したビッツっていう車があるんですよ、
うんうんうん、
で野々村さんが乗ってる率が非常に高い。
そうですね、取材にあちこち行かれてますから。
そうそう、で、街中でまあその車見かけたら、まあ7割は野々村さんが乗ってる
だいぶの確率です、ね、
言われてるんですけども、総務の人がですね、この点検あるんで、うん、いつやったらいけるかなって野々村さんに聞いてた、
うん、もうみんなそう思ってるってことですね、
野々村さんの車になってる、うん、熊さん天狗の務めを全うする、
はい、
ということでね、まあ、毎年恒例ですけども、熊野本宮大社春の例大祭行われまして、
祭りありました、
はい、和歌山放送の元ディレクター熊さんがですね、
うん、
天狗
今年も
になったらしいですね。
はい、ねえ、オファーが来たそうです。
オファーが来るんですって、天狗のオファーが。ねえ、そういう神事になかなかね、参加することってないですからね。
そうですよね。
すごいですね。そして女神輿には金太郎さんの姿も、お笑い芸人のね。
だそうですね。
はい。しゅうちゃん支局長の写真本格的すぎてメール送れない。
何ですか、あの画素数が良すぎて、
サイズ大きすぎて
容量が大きいんですね。
そうなんですよ。
そうか。
中川さん岡山の山川に行く。
あ、そうそう、泊まったんです、一泊したんですけど、ね、山川の方に泊まりました。キビジのあたり。
全くわからないですね、キビジ。
よかったです。
いいでしょうね。
うん、
寺門アナウンサー夫妻山下達郎コンサートへ行く。
うん、
フェスティバルホールって言ってましたね。
うん、大阪のね。
ねえ、いいですね。とはちょっと言えないですね。これも言えない。
言えないのは書かないでほしいですよね。
はい、
本当。
あとはアノンシストショーね、JNN、はい、JRN、ジャパンニュースネットワークとジャパンラジオネットワークの近畿中部地区の審査会が、今週 WBS の第一スタジオで開催されたらしい。
はい、どうなってるんでしょうね。
どうなってるんでしょうね。一スタですか？会議室じゃなくて。
うん、あ、音聞くからか。
あの一さんじゃあでっかいあのヤマハのスピーカーも稼働するんですかね。
かもしれません。
ねえ、あれ僕平治のラジオで一曲のカラオケ収録した時以来使ってない。
あそこそうですよね。ねしてましたよね。
寺園さやかさんはどうしてるんでしょうか。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送のワイド FM ネットワークが完成。御坊エリアと串本エリアは 92.4MHz。
よりクリアに。
より楽しく。
より安心な放送をこれからもお届けします。
AM と FM ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。